ニュースの職人チャンネル。この番組はニュースの職人鳥越俊太郎がお届けするポッドキャストです。新聞記者、週刊誌編集長、キャスター、ニュースの一線を45年以上走り続けてきた男が、さまざまなレポートを自らの肉声でお届けします。皆さんの疑問や質問にもお答えしていきます。
こんにちは、生見恵です。鳥越俊太郎ニュースの職人チャンネル、毎月第4週目は鳥越さんが今注目している本や音楽、映画、人、言葉などについてお話しいただく俊太郎の旬物通信をお送りしています。鳥越さん、今回もよろしくお願いします。
はい、よろしくどうぞ。
さあ、今回は目の前に本がありますが、
はい、これは出たばかりなんですがね、
はい、
川出書房新社から出版されました、
はい、
本のタイトルは拉致疑惑と帰国、
はい、
ハイジャックから祖国へという本です、うん、
はい、
これは基本的に、淀川ハイジャックのグループ、生き残っているグループ、
はい、
小西、若林、赤木、魚本、まあ旧姓安倍というんですけども、うん、この4人の生き残りと森より子、黒田咲子という淀川グループの奥さんたちですね、
はい、
この6人が書いてる本なんですね、
はい、
で私はどうかかってるかというと、その中で検証という部分を私は、まあ、10ページぐらい書いてるんですけども、
はい、
私が4月の、まあ、上旬にですね、北京経由で平壌に入って、うん、平壌で淀川グループのこの小西さんはじめね、6人グループの人たちと、
はい、
うん、会って話をして、でその私の取材と印象の結果を検証という形で書いてある、
はい、写真も載ってましたね。
写真載ってますね、
はい、
でこの本は基本的にどういう本かというと、
はい、
まあ、序文で小西隆弘という、まあね、リーダーのですね、生き残りのリーダーですけども、
はい、
この小西氏が序文で書いてますけども、一つは淀川ハイジャックという問題についてはですね、誤った手段であったと、うん、それについては関係各位に謝罪し日本で裁判を受けるつもりであるというのが一つ、うん、
はい、
これが彼らの基本的な立場。それからもう一つ、私たちにはですね、拉致疑惑というのがかけられているけれども、誓っているけれども私たちは全く関与していない、
うん、
だから拉致疑惑についてその疑惑を解きたい、
うん、
で拉致疑惑を晴らして、
はい、
そして日本に帰国をし、うん、ハイジャックの裁判を受けたいという、うん、まあ、そういう思いで書かれてるんです、
はい、うん、
でいろんなそのハイジャックのこととか、それからいわゆるその拉致疑惑なるものについてね、
はい、
事実関係を細かく書いてたり、それから座談会もありましてね、最後についてるんですね、
はいはい、
特別座談会 in 平壌というね、
本当だ、
平壌で、これは編集者の椎野さんという人が司会をして、
はい、
淀川グループ、この本の著者6人と座談会をやってる、座談会も載ってます、
はい、
で一人ずつが原稿を書いてます。これはね、なかなか面白い、興味深い本なんですね。
そうですね、
まあ、彼らの肉声が初めて語られてますので、で僕のインタビューをしてきた感じではですね、まあ、要するにハイジャックについては、まあ、はっきり闘争であったということで、うん、はい、もうそれはもう謝罪をするということで裁判を受けたい、
はい、
これはもうはっきりしてるんですね、
うん、
で問題は拉致疑惑ですよね。
拉致疑惑、はい、
拉致疑惑、石岡さんという北海道の男性がですね、北朝鮮に拉致されたと、でそれに関わった森より子、黒田咲子さんというのがバルセロナの動物園で一緒に写ってる写真があって、
うん、
まあ、そういうものがこう一つの証拠となって、彼女らがですね、石岡さんを北朝鮮に、まあ、連れて行ったと、
はい、
で石岡さんは、まあ、北朝鮮に住んで、で、まあ、現実に石岡さんから家族宛てに今平壌にいますという手紙も来てるわけですね、まあ、そういうのがいくつか証拠があって、
はい、
そしてかつて淀川グループの妻であった 八尾恵という女性がですね、
はい、
裁判の公判庭それからテレビの証言などでですね、淀川グループが拉致をやったんだと、
うん、
拉致の片棒を担いだと、はい、いうことを八尾恵が認めてる、
うんうんうん、
まあ、そういうことで彼らに拉致疑惑かけられてるんですけど、
はいはい、
その八尾恵さんの件は僕もよくわからないですね、うん、あそこまでもうはっきりと具体的に述べてるんで、
うん、
だけどメンバーと話をした限りにおいてはね、やっぱり彼らは嘘をついてるとも思えないんですね、
うん、
もう拉致をしたかどうかの点についてね、
はいはい、
まあ、事細かくかなり事実関係についても聞きましたけど、うん、
それも載ってるわけですね、
載ってますね、
はい、
僕の心象としてはまあね、嘘をつく必要もないので、彼らは拉致疑惑とは関係ない、あくまでも北朝鮮の指導部がね、うん、暴力行為としてねそういうことをやったというのはあるけれども、
はい、
それに淀川グループが加担したと、関わったということは僕はないんじゃないかなという、
うん、
思いますね。だからまあそれはあのいろんな見方があるので、
はい、
100% 僕の言ってることは正しいという気は全くないんですよ。
うん、
僕は あくまでも、まあ、そういう前提条件付きで僕のインタビューをした印象としてね、うん、まあ、こういう印象を僕は持ってますよということを書いてる。
あ、はい、
だまあ、これは大きな問題なので、まあ、これからの問題になっていくんだけど、まあ、なかなかこの真相が明らかになるということは難しいだろうなと思いますね。
うん、複雑だと思いますね。ただまあインタビュー、
ただ八尾恵さんがね、はい、なぜそういうことをね、
はい、
この江戸グループの言ってるように嘘をついてるということになると、なぜ嘘をついたんだろうと、どういういきさつでそういうね、かつて自分たちのグループだった八尾恵さんが、
はい、
そういう、まあ、虚偽というかね、うん、作り上げた、この中にいかに八尾恵が嘘ついてるかということが書いてあるんですよ。
嘘という観点で書かれてるんですね、うん、書いてあるんですよね、
はい、八尾恵さんっていうのは彼は一緒に暮らしてたわけですよ、
はい、
で北朝鮮にいる時はですね、
はい、
八尾恵さんっていうのはね、あの変木さんと言われてね、変木というのはね、幸福という意味なんですよ、
うん、はい、
幸福さんと呼ばれてたんです、
はいはい、
それぐらいね明るいそういう人だったらしいよ、
うん、あ、そうなんですね。
それがね一転して彼らのことを拉致をした人間であるというふうに言ってるのがよくわからないという、
うん、
僕もこれ八尾恵の話も知ってるから、
はい、
一体どっちが本当になるんだろうというね、本当に困っちゃうんですね。
彼らが、
でもまあね、この問題についてやっぱり淀川グループの話もちゃんと一応聞いてみる必要があるだろうなと、両方の話聞けなきゃいけないんでね、
はい、
だからまあそういう意味でこの本は真相に近づく一つの手段としてまあ読んだらいいんじゃないかなと思いますね。まあ、これを全部信用する必要はないんだけれども、
はいはい、
でもまあ話を聞けばやっぱりそれなりに守備一貫してますからね、
うん、
そんな矛盾はないんですね、
うん、そうですね、いろんな事実が書かれているんですね。
で、まあ、そういうことについてこの本を出したことは、はい、要するに国民の審判を仰ぎますと書いてありますけれども、
はい、
彼らはこの拉致疑惑と帰国、つまり拉致疑惑を晴らして帰国したいというそういう目的のために、
はい、
この本でこの問題について国民の審判を仰ぎますと、
うんうん、
考えてくださいということをこの本では守備一貫して書いてるわけですね。
うん、なるほどなるほど。オレンジ色の書籍です ね、
うん、そうですね、
拉致疑惑と帰国、ハイジャックから祖国へという、うん、
国民の審判を仰ぎますと、
はい、
川出書房新社から1800円ですね、
はい、最近出版されたばかりと、
ばかりですね、
ということです。
私の名前が大きく出てるので、
はい、
私が書いたかのように見えますけど、それは私は検証の分だけ、
検証です、うん、何ページかを書かれている、
ね、書いてるんですね、
はい、ぜひよかったら本屋さんで買い取ってご覧いただきたいと思います、はいはい、さあそして鳥越さん、
はい、
最近
旬物ということで言うと、
はい、
私は最近ねiPad mini というのを買いました、
はいはい、目の前にありますけど、うん、
これもう軽くておそらく何グラムぐらいあるんでしょう。500グラムもないんじゃないかな。
ねえ、
軽い。
もういろんなスケジュールも入るし、うん、メールも送れるし、う
ん、全部それからいろんな検索できるしね。
あ、そうですよね、うん、インターネット
便利なんですよ、これ一つだけ持ってれば、
うん、
iPad っていうのが、まあ、一時出て非常に売れたですね、
はいはい、
iPad って結構大きいからね。
あ、そうですね、
持ち運びにはなかなか大変なんですけど、うん、その iPad のミニ型、
はい、
ミニ版が出ましたので、この iPad ミニというのは僕はね、この今確か5万円ぐらいですよね、値段ね。
あ、そうなんですね、
だから僕は思い切って買いましたけど、便利ですね。
なんかその iPhone の本当にちょっと大きくなったバージョンって感じ。
あ、そうかもしれないね。
そう、非常に使いやすそうですね。
使いやすいですね。
うん、
iPhone はやっぱりね、入力はなかなか難しいんですよね。
あ、タッチパネル
だからね、ちょっと触っただけでもうすぐ消えちゃったり、はい、他の字が出てくるので。
前に黒い手帳をお持ちになってましたけど、それはもう使わなくなったんですか。
スケジュール帳、
うん、スケジュール帳
それは使ってますよ、もちろん。
あ、そうですか。それはもう iPad ミニで全部やってるのかなと思って。
いや、そうじゃなくて、そこまでまだ行ってません。
そうなんですね。
これは、まあ、皆さん、はい、持ってる人もたくさんいらっしゃると思いますけど、リスナーの中で欲しいなと思う人は、
はい、
この iPad ミニ僕は勧めますね。
あ、
これ随分携行できるのが一番いいんですよ、どこでも。
あ、
カバンの中にちょっと入れておけばいいんで、はい、そんな重たくないので、はい、暇あったらこれでプッと開けて、
うんうん、
開いていろんなことを検索したり、
うんうん、
野球の結果見たりとかね、サッカーの結果見たりとか。
そうですよね、
メジャーリーグの結果をちょっと見てみよう、ダルビッシュどうだったかなとかです、
ちょっと時間がある、
時間ありますので調べる、
はい、
メールチェック、これでやります。
いや、でも便利になりましたね。
ね、
もうまさしく旬物ですね。
うん、もう本当に
ちょっとこの話を聞いて気になった方もいるかもしれません
ね、は
い、
これね、基本的に iPhone と一緒だからソフトバンクなんですよね、
はい、
だからソフトバンクがつながるとかどこでもつながるんです、
はい、
私の家は Wi-Fi が入ってるんで、
はい、
これ Wi-Fi でつながってるとは思うんですけども、
うんうん、
新幹線の中でつながりますから、
その Wi-Fi がなくても
つながるんです
もんね。
大丈夫です、
はい、
まあ、まだ十分使いこなしてませんよ。
はい、じゃあぜひ鳥越さん、このポッドキャストのアプリも取っておいてください。
はい、
はい、
そうですね、
はい
はい、
ということで本当に旬物をご紹介いただきました。今 iPad mini にハマってらっしゃる鳥越俊太郎さん、はいはい、この番組中も今必死に iPad mini を、
はい、
操作しておりますが、はい、ということで、はい、第4週目は、ね、俊太郎の旬物通信をお送りしました、は
い、ぜひ皆さんも iPad mini、はい、おすすめです。
はい、うん、そして本も今日はご紹介いただきましたので、はい、こちらの本もよかったらご覧ください。鳥越さん、今回もありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
番組では鳥越さんへの質問を募集しています。専用申し込みフォームは鳥越俊太郎オフィシャルサイトのラジオ番組ページ内にあります。 Google などの検索エンジンで鳥越俊太郎オフィシャルサイトと検索してください。また Facebook ページニュースの職人チャンネルのノート、鳥越俊太郎への質問箱でも受け付けていますので、いずれかの方法でお寄せください。たくさんのご質問をお待ちしています。この番組は A&S 鳥越事務所の提供、耳の付けどころで明日を変えるキクタスのプロデュースで配信いたしました。